はい、こんにちは、大竹誠です。今日は11月の24日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春田愛です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
よろしくお願いします。
はい、こうやっぱりサッカーの話かね。3対11で負けたんじゃなかったっけ。
いや、それ違う、それ違うニュースです。
それ違うの。
今日の日刊スポーツに出てた、E 組っていう、うん、ドイツと日本とコスタリカとスペインが入ってるグループでワールドカップ日本戦ってますけど、まあ、ここに入った各国の関係者でサッカー見ましょうよみたいなイベントがあったらしいんですけど、そこで林外務大臣がサッカーのテーブルゲームでドイツの大使に3対11で負けたっていう。
何それ。
それは私の勘違いですね。
そうですね。日本は一応サッカーは2対1で、う
ん、ゲームサッカー見ないでそのゲームやってたってこと。
いや、サッカー試合の前じゃないですかね。
試合の前に
有効イベント的なやつ。結構3対11で結構負けてますけどね。
負けてましたねじゃない
ですか。はい、俺は昨日はまあね、来週ぐらいに大沢有正さんが来るんで、はい、新宿ザメの新しいのが出たんで、それをサッカー見ながら読んで、朝の4時までかかって読み終わったかな、大沢さんの本。470ページぐらいあったかな。
ちょっとサッカーのなんか興奮を今から話すのかな思ったら、最終的に着地は大沢さんの本だった
。4時までね。いやいやいや、別にサッカーの話したい。
いや、私も見たなと思って。私も韓国から帰って後半戦に落ち着いて、見ましたよ。興奮しました。
昨日帰ってこられた。
そうです。
韓国行ってた。
韓国にちょっと仕事1個あって行ってきたんですけどね、もういやもう盛り上がっちゃった。もうね、あれ
後半だけ見たんですか。
後半見ました。後半でも良かったでしょ。前半負けてたから、こんな真逆ななんか感じなんだって、試合が違う感じに、ね、転がっていくっていうか、
まあでもドイツはなんかな、ドイツの中とかで向こうヨーロッパでなんとかリーグみたいにやってんだろ、なんか違うの。
まあ今普通にヨーロッパはこう、サッカーシーズン中で、
シーズン中でその
リーグ、
まあだからそのなんかこう合間を縫って、
そうですね、大体通常のワールドカップ、大体ヨーロッパのサッカー5月ぐらいに終わるんですけど、まあ1ヶ月ぐらいしっかりキャンプやって、でワールドカップに突入するっていうのが大体恒例のパターンだったんですけど、今回シーズン中にもう先週まで試合やってたけど、もうワールドカップだみたいな形でやる、まあ初めてのワールドカップなんですよね。
まあだからあれだよね、意外と厳しい日程の中でやってるって。まあそれでもね、まあ格上は格上だからね。
いやー、しびれましたね、ゴール。なんか今カメラすごいじゃないですか、いろんな角度からカメラ見れるじゃないですか、
すぐオフサイドになっちゃうもんな。
あ、判定とかで、
いやそう、手の先が出てましたみたいな、
そう
足の先がみたいな。
その割にはハンドとか意外と取らなかったような気もするけどな。
すごい角度で、だからゴールのシュートの角度も見れるから、いや、あんなギリギリのとこすごいゴールやなとか思いながらね。
世間はどうだったんだろうね、みんな見たかね。
ちょっと耳すばすば、ゴールの時はちょっとわーって近所も一緒に騒いでそうな感じしますけどね。
もう本読みながらだから大変だったよ。感染うわーって言うから見たら、別にあ、なんだよオフサイドじゃねえかみたいな。もうまた本に戻って、でまたわーって騒ぐからこうね、はい、今度はもうまた変なんで騒いでんだなと思ってパッて見たら、今度ゴールしてやる。
ちょっと一回本の感想を聞きましょうか。どうでした。
いや、まあまあ、大沢さんも定番の新宿ザメは、はい、まあいい、これはまた別の時に話そうと思ってるけど、まあ定番の鮫島っていうね、
はい、
こう
ゲストにいらっしゃって前ね、
そう、まあ、そいつが出てくるいつもの定番のシリーズだから、まあ読んで損はないっていう感じの本に仕上げて、
結構分厚くないですか。いつ
分厚いだから400何十ページだっつってんじゃん。
いつも前も別に、いや、すごい読み応えあるなと思って。
読み応えってお前もページ数で怯えてるだろ。お前も鼻から
持った時に重い分量多いなっていう、はい、
よかったね、大沢さんの
本当によかった。
今日じゃなくて、
そう、ね、
今日は鳥天さん
です。会いたいです、はい、また
はい、楽しかったのサッカーは、
うん、鳥谷さん、うんうん、私本当、うん、あの誰が好きですか、うん、みたいなでお名前挙げたことあるぐらい、うんうんうん、かっこよくて、うん、ちょっと私今日すらメイクし直したんですよ、うん、パッと行ってそう鳥谷さんいらっしゃるって、うん、いや別に、うん、いやこの後久美子さんもいらっしゃいますからですよ、うん、そんなあれですけど、うんうん、なんかちょっと飽きませんね私言うことすべてね本当ねダメな流れになってますね、まあ、これね、
まあ、心の内が素直に出ちゃうんだねなんか思ってることは鳥谷か
と、ね、もう鳥谷さんもいらっしゃる久美子さんもいらっしゃるからメイクギュッとね、うん、しましたよ本当に
久美子さん関係ないんじゃない
いや久美子さんも昔やめて久美子さん楽しみですからいらっしゃいますからね今日ね本当にもう出ていただいて
はい、はい、
いやでも本当になんか、うん、なんかこう世界がぐっと一緒になるって、
うん、
なんかいいなって思いますねやっぱりスポーツの力ってすごいものありますね、
うん、
本当
ねそうだねだからそこなんだよね問題は、うん、今回はカタール開催でまあこうね、うん、あの前評判を破って日本が勝ったとか、うん、それは嬉しいんだけど、まあ、カタール開催で、うん、やっぱし対戦相手のドイツの選手、うん、始まる前に、まあ、そこは溺れ見てないんだけど、まあ、口をなんか手で覆ったっていう、ね、
あの反差別の、まあうん、マークを、うんまあ、こう腕につけようとしてたんですけど、うんまあ、それが事前に禁止になったことに、うんまあ、抗議を示すために、うん、試合前、まあ、ドイツの選手が記念撮影の時にこう、うん、口を隠して、うん、いわゆるこう発言を、うん、我々の発言を封じたんだっていう
メッセージを
抗議をはいしたっていうのが記事になってましたけどね、うん
はいまあヨーロまあ、今度のワールドカップはそういうことは例えばその前まで腕に腕章だっけ、
はい、
LGBTQ にね、うん、あなんかこうその多様性を認めるような腕章をしてたんだけど、うん、FIFA は今度はそれしないでください、はい、で
今回ワンラブって書かれた、うんまあ、虹色の腕章をつける予定だったんですけど、うんまあ、これが直前国際サッカー連盟によって、うん、まあこれつけてると制裁を課しますよっていう通告があってできなくなっちゃった、う
ん
う
ん、つけてるとイエローカードなんだよ、だから試合で反則してイエローカードをするのもしそれつけてするとあっという間に退場になっちゃうってことになるね、うん、2回食らったらね、うん、だからまあそんなのつけてられないからっていうことで腕章はつけなかったんだけど、うん、でもねあの春菜にしてみれば、
はい
大会がそういう趣旨っていうのはちょっと納得できないでしょ。
そうですよね、ドイツの方にしたらやっぱりこれだけ世界が注目するところで大きなメッセージを伝えてくれる機会、そこにやっぱり寄り添ってもらいたかったですね。特にあの LGBTQ だけじゃなくて今こうやってね、国と国が争ったり、うん、いろんな状態なのに一つの愛っていうことを、
ね
ねうんうん、みんなに届けてもらうってすごいことだと思うんですけど、それを試合には持ち込まないでくださいっていうことなんですかね。そうだね、
イングランドもあれだったね、なんか
そうですね、あの片膝をついて、まあ、反差別を訴えて、はい、それ対戦相手はイランだったんですけど、はいまあ、イランはヒジャブの問題で今こう国内がいろいろ騒動が起きてて、まあ、それに対する抗議なのか選手たちは国歌を歌わなかったっていう、まあ、こういうのもニュースになってましたよね。
まあ、あのカタールって国はイスラム国であれだよね、あの同性婚もね処罰の対象だっけ、うん、になるし、ね、あの LGBT はもう迫害されてると、はいまあ、捕まったり、はい、鞭打ちの刑をされたりっていうのが行われてる国だよね、
は
い、
そうですね。
であの結婚する前のいろんな男女のこともやっちゃいけないとかっていう、うんまあ、厳しい国だけど、うんまあ、そういう場所でこうサッカーを、まあ、そんな分かってたわけだからね、そういう場所でサッカーを開いて、それでまあ俺思うんだけど、うん、まあいろんなねサッカーはスポーツの祭典で、まあどのまあオリンピックなんかもそんなことを言ってるけど、もうこの人権問題抜きに、なんかあちこちのスポーツ大会ってできないと思うんだよね。
うん、そうですよね。
うん、やっぱしなんかこうね。いろんな問題を抱えてるんだけど、それを乗り越えてやるためにそこでその国がいろんなことを思ってると、 そういうの全部やんないでくださいっていうね。
選手の方々も、うんうん、ね、当事者の方もたくさんいらっしゃるし、うんうん、まあ、みんなですよね、うん、それはな、うん、
まあ、この後の広がりはわからないけど、例えば、まあ、そのカタールっていう国に、うん、例えば春菜愛とか、うん、あ、そういうね、トランスジェンダーみたいな人が行った時に、はい、その人たちはどういうふうになるのかなと。
そうですよね、うん、そういう、
まあ、どっかの国のあれがなんか、ね、うん、旗がなんか虹色になってて、どっかの国の旗なんだけど、うん、それが LGBTQ の旗なんじゃないかっつって取り上げられたりしてるっていう小競り合いは起きてるって聞いたけどね、うん、
でもなんか私たちのこのお姉さんたちはそういうやっぱ宗教の問題でそういう国に遊びに行ったりするのはやめたりする人もいましたね。今考えたらそこの国は厳しいから、
まあ、そうでしょうね、そういうのはあるだろうね、
ね、本当。でもそこで開催やらないっていう一つもあるけど、あえてそういう国で本当に平等で開催をやってもらうことが何か国が変わればっていう目的もあってほしいなと思いますね。
おお、いいこと言うね。
そうですか。
珍しくいいこと言うね。
え、そうですか。そうです、ね、出ました。今日一出ました。
今日一じゃなくて、ずっと今までやってた中で一が出ました、
ね。
長い間やってる中の
一
が出ましたね。
いや、でもそうかな。
そうそうそう。まあ、春野の言う通り、そういう国でそういうね、大会を開いて、うん、まあ、世界がね、こんな風に動いてますよっていうことを、そこから発信するみたいなことがあって、
うんうん、だからこそ、うん、あのドイツの選手のその腕章のアピール、うん、メッセージっていうのはやっぱ必要、ね、選手の皆さんもちゃんと納得してメッセージを発想ってやってるところに寄り添ってほしいですよね、うん、こういう時期だから特に、
はいはいはい、まあ、そういうことをね、まあまあ、選手の人たちが、まあ、いろんなアピールをするってことは、俺はもう人権問題はそれ抜きになんかスポーツイベントって語れないようになってきてるんだなと思ってますね。
はい、
はいはい。慶太郎くん、行けますか。今日はお客様も見えになるんで、
う
ん、
はい、
うん、
まずこちらですね、東京新聞、うん、今日の一面でした、うん、非正規公務員雇い止め危機と、はい、うん、再任2回、3年目は公募試験必要と、まあ、69万人非正規の公務員がいると言われてますが、2022年度末に多くの方が雇い止めに遭うんではないか、そんな恐れが出ていますという記事です、
はい。
そしてこちらは、まあ、昨日の、新聞記事になるんですが、昨日の朝日新聞一面ですね、うん、防衛費増、幅広い税目で有識者会議提言、与党内に異論もと、あるんですが、政府の国家安全保障戦略など安保関連3文書改定に向けた有識者会議が22日報告書をまとめて、まあ、岸田総理にその報告書を提出しました。防衛力強化の財源については幅広い税目による負担が必要と指摘、また増税を念頭に検討を促しました。さらには敵のミサイル発射拠点など直接叩く敵基地攻撃能力、反撃能力の保有も、まあ、不可欠とこの報告書には書かれたというものなんですが、はい、
うん、
まあ、これに関する、まあ、社説なんかを紹介したいと思います、
はいはい。
そして最後がこれになりますが、東京新聞ですね、今朝になりますが、ロシアがウクライナ各地にミサイル攻撃、10人死亡、全原発が停止、全土で停電とあります。ウクライナ空軍は23日、ロシア軍が巡航ミサイル70発と自爆型ドローンでウクライナ各地を攻撃したと発表しました。内務省によると10人が死亡、多数の負傷者が出ているということです。国内の全原発と大半の火力、水力発電所が停止、電力網の被害を受け、電力会社が緊急停電に踏み切ったと。隣接する東欧のモルドバでも一時大規模な停電が起こった。ウクライナのゼレンスキー大統領はビデオ演説で、ロシアのテロであり断固とした対応を世界に求めると非難したとあります。まあ、冬に向けてロシアのこうインフラ攻撃というのはもうなんか徹底されているような、
氷点下を迎える日もあるみたいでしょ。
そうです
ね、はい、あ、まあ人道的なね、千葉から言ったらこういうやり方はね、かなりこう、こう、ノリを超えてる感じがするよね。 はい、最初に戻りますか。
はい、東京新聞の今日の一面でした、うん、非正規公務員雇い止め危機と、非正規で働く地方公務員の多くが2022年度末に雇い止めに遭う恐れが出ている。2020年4月に始まった人事制度で、政府が雇用契約の更新を原則2回までとする方針を示したため、3年目の年度末に7割近くの自治体が職員の公募試験を実施する可能性があり、試験に受からなければ働けなくなるからだ。当事者は今月に相次いで3年目公募問題を訴える集会を開き、雇用の安定を求める声を上げたと。まあ、今まではこう毎年毎年更新ができたものが、更新は2回までで、まあ3年目になると、まあ他の人たちも含めた、まあ試験を改めて受けて、まあここで本当にまた採用されるのかどうかわからないと、まあそういう不安を持っているということですね。で、まあ民間の非正規の場合には5年を超えて契約が更新された時に、本人が求めたら無期雇用とみなす無期転換ルールというものがあるんですが、まあ地方公務員にはこのルールは適用されないと。まあもともとこう毎年不安定なまま契約という状況でしたけど、まあ3年目にまあ改めて試験を受けるっていうことになって、このまま働けるんだろうかっていう不安が、まあより大きくなっているということですね。
それはやっぱりあれですか、機械化されるからですか、なんていうんですか、全部その自動とかになっていくから雇用がどんどんなくなっていくと。
まあ多少その面もあるかもしれないけども、まあこれ今非正規の話をしてるんだけど、民間と公務員、
はい、
まあ、民間は今ね、慶太郎君は5年でって言ったけど、でも民間の方も、まあ、そういうふうには言ってるけども、うん、状況はかなり厳しくなってるってことも確かなのね、
はい、
でこっちは今の話は公務員の話、69万人の公務員がいるんだけど、
地方の、うん、まあ、非正規だけですね、
非正規のね、非正規の公務員が69万人いるわけよ、うん、それが毎年毎年このなんていうの、更新しなくちゃいけないわけよ。毎年更新するっていうのは、まあ、もっと言えば結構年単位の契約みたいなことで、今まで1年ずつ更新をしてきたわけよ。それが今度は試験を受けて、その試験に通らないと、仕事が継続できないっていう話になってるのね。まあ、毎年の更新だって、まあ、大変なわけよ、うん。なんか今年雇ってもらえるのだろうかとか、うん、いろんな、その中で非正規の公務員の人はやってきてるんだけど、それに試験が加わる。2022年、
はい、
ね。
はい。
うん。そう、22年か ?3 年か、
はい、?22 年度末ですね、
うん。末ですね。
はい。
だから今年度末にあるわけだよね。ほ、うん、いでそこでふるいにかけられるかもしれないという話で。はい、まあそれは例えばこれ公務員だから、もちろん、こういうことは民間の方にも、ね、民間の非正規の人にも影響することは確かだよね。まあ、こういうやり方でいいのかな。69万人の人が、ね、まあ、この番組でもヒストリーで伝えたと思うけど、毎年更新だけでも、それは大変な作業なわけだよね。それになんか、模擬試験というかテストってなんかね、もう一回加わると、まあもちろん年齢のこともね、
そうですよね、
まあ多少あるとは思うけども、やっぱしなんかこう今年は大丈夫かって思いながら働くのって、ちょっと精神的には負担が俺はかなり大きいと思うんだよね。はい、まだ行けますか。
はい、じゃあ頭に戻りたいと思い、次に行きたいと思うんですけど、朝日新聞の、昨日の一面、各紙、一面飾っていたんですが、防衛費増、幅広い税目で有識者会議提言、与党内に異論もというものなんですが、防衛力の抜本的強化に向けて政府の有識者会議が報告書をまとめました、で、増税というのは明記せず、幅広い税目による負担が必要と、提言して、政府与党が、これを受けて年末に向けて詰めの協議に入るということなんですが、この報告書の中で、有識者会議がまとめた報告書の中では、この防衛費の増額っていうのが、国債発行が前提となることがあってはならないというふうに書いてあるんです。これを与党内では、税で防衛強化に自民反発と、これはこれでどうかと思うんですが、改めてやっぱりこう、増税、国民にこう、議論がどれぐらい進んでるのかっていうのも含めて、どれぐらいの人が納得してるのか っていう中で、まあ、増税という話がまあ出てきてるっていうのも、うん、まあ、これはこれでどうなのかと。うん、で、東京新聞の社説なんですが、うん、防衛力強化提言、増税なら国民に信問えとあります。うん、防衛力のあり方について議論していた政府の有識者会議が岸田総理に報告書を提出した、うん、5年以内に防衛力を抜本的に強化するため増税の必要性に言及しているが国民に幅広く税負担を求めるのなら衆議院の解散総選挙で真を問うべきだとあります、うん、そもそも自民党は去年の衆議院選挙と今年の参議院選で防衛力強化のための増税など国民負担増を公約していない。
そうだね。
税をどう扱うかは議会制民主主義の根幹だ、うん、増税するんなら衆議院を解散し有権者に判断を仰ぐのが筋ではないかと、うん、はい、が一つ、そして報告書は敵基地攻撃能力反撃能力の保有も不可欠だと結論付けた、うんうん、ミサイル発射を阻むためだとしても相手国領域を攻撃することは憲法9条に基づく専守防衛に背くのではないか、うん、憲法学者のいない有識者会議で憲法論が尽くされたのかは疑問だと、うん、まあ、憲法学者がいない有識者会議が、まあ、敵基地攻撃能力は不可欠と書いたことには、まあ、東京新聞の社説は疑問だと書いてあります、
はい、まずこの有識者会議なんだけど、はい、こう桂太郎君、これは1時間ぐらいの有識者会議を今までに何回開いたの？
4回開いたそうですね。2ヶ月足らずで4回開かれた、ね、
で開いたわけだ、はい、それでこれは敵基地攻撃能力みたいな憲法に関する専守防衛からのかなりちょっと俺はね少し踏み出したこう防衛の仕方だと思ってるんだけど、うん、そういうことをこうやらなくちゃいけないっていう大きな転換だと思うんだよね。それなのにその有識者会議に憲法学者もいないという中でこういろんなことが決まって下木川が提言していくのかなと。で毎年これ5兆円ずつ、それは今この新聞は税どうするんだと、ね、いう話になってるわけだよ。税をなんか法人税にするのか、それとも所得税にするのか、ね、それとも国債を、まあ、まあ、新聞は国債にあってはならないって書いてるんだけどね。で、するのかっていう問題は一方でこっちにあって、もう一つは敵基地攻撃能力と、これがどういうことなのかよくわかんないよね。まあ、普通に言えば敵基地攻撃してその周辺を叩くってことになったらば、いやーそれはね、反撃ももちろんあるだろうし、
どんどんかかる
というか、どんどんかかってまあエスカレートしていくっていうのは想定できるよね。はい、防衛問題はもっと真剣に考えなくちゃいけないんじゃないのかなっていうのは一つ、それともう一つ、今ロシアとウクライナでやってるけど、ウクライナは敵基地攻撃をしてないんだよね。してないって、一回なんかロシアの方になんか何か落ちたって話あるけど、敵基地を攻撃しないでウクライナは今やってるわけだよね。だからあんなもつれた地上戦になってるんだけど、これでもしウクライナがまあ、そのなんかあっちまで攻撃し始めたらどうなんだと、当然戦いはもっと NATO を巻き込んでめちゃくちゃ大きくなるわ、必死だよね。防衛っていうのはどこまで考えてやるべきなのか、もうちょっと有識者会議に憲法学者も入れて一生懸命考えてほしいと思いますね。さあ今日も始めましょう。